つい先日なんだけどもね、朝起きたらさ、携帯充電がなんかできてなくて、ちゃんと、ま、ちゃんとケーブル繋がってんだけどさ、ちゃんと充電できてなくて、まあ、そのバッテリーがね、10% とかだったのよ。だからさ、10% で1日とか持たないじゃん、充電ね。で、どうしようかなと思ったけどね、でも仕事行かないといけないからさ、もうその 10% のままね、その持ってさ、携帯を。で、外出たんだけどさ、もう時間もなかったからね。まあ、今思えば、そのバッテリーとかね、あの、モバイルバッテリーとか持ってるから俺もさ、それをちゃんと一緒に持ってけよかったんだけどさ、それを持ってくっていうちょっと考えが全くなくて。で、携帯だけ持ってね。で、まあ仕事行ったんだけどさ、まあ行きはいいよね。行きは普通に 10% とかあるからさ、まあ少し節約しながらね、行って。で、モバイルスイカとか使ってるからさ、ね、やっぱ携帯ないと困っちゃうしってことでね。でもまあ、意外とね、モバイルスイカって、電池切れちゃってもね、使えるんだよね。その、少し微弱にね、その電波さえ入ればさ、電波っていうか、微弱な電池がね、残ってれば。だから、別に電源落ちちゃってもね、使えたりはするんだけど。で、そんなんでさ、で、行きは、まあまあ、いつも、使うよりは、あんまり使わない感じで、携帯使わない感じで行って、で、帰りだよね。仕事終わって、さあ、じゃあ携帯、どうなってるかなと思ってね。仕事中携帯触れないからさ。で、仕事終わってから携帯触ったらさ。まあ案の定ね、もう電源落ちてるわけ。まあそりゃそうだよね。10% ぐらいしかなかったらね。で、そんなわけでさ、帰りはね、完全に、携帯の充電が切れた状態でね、まあ帰るんですけど、なんかそういう状況になってふと気づいたんだけどさ、すごい解放感なんだよね。なんだろうね、すごく日々がこの携帯に縛られてるっていうか、そんな感じがあったのかもしんないなと思ってさ。だってさ、ねえ、メールがあったりとか、ツイッターがあったりとか、まあ、パズドラがあったりとか、なんだろう、まあ、LINE があったりとかね。まあ、いろいろあるわけじゃん。でも、そういうのがさ、もう一切もう、まあ、ね、充電ちゃんと復活しない限りは見れないわけでさ、すごい開放感で。なんだろうね、と思うんだけどさ、だから若干、その、縛られすぎてるっていうか、デジタルなものに。ツイッター見なきゃとか、なんか、メール見なきゃとかね。その、あるじゃん。その、通知がさ、来てるじゃない。で、1とか2とかさ、なんか、そのバッチがついたりしてるじゃない。そういうのがあるとさ、やっぱり全部見なきゃってなるじゃん。で、物によっては返信しなきゃとかもあるわけね、いろいろと。でもさ、そういうのが結構なんかプレッシャーになっちゃってるっていうかね。プレッシャーって言ったら、ちょっとあれなんだ、ちょっと違うんかもしんないけど、メール来たらさ、ね、返さなきゃとか、だからしなきゃみたいな感じ。ツイッターもね、なんか返信来てたら、まあ別にまあ返信来ててもね、もう別に返したりしないでね、なんかいいね押してね、それだけで終わりにしちゃうことも多々ありますけどもね。でもなんか、ね、そういうの。あと、で、パズドラとかだってさ、もうやんなきゃって言ったらまたあれだけど、好きでやってんだけどさ、あと、ウマ娘とかもね、ログインしなきゃとかね、いろいろあるわけだよ。だデジタルに縛られすぎてて、俺若干そのデジタルノイローゼっていうの？そんな言葉はあるんだかないんだか知らないですけど、いや、デジタルノイローゼだなぁと思って、っていうのをちょっとふと気づきました。前にさ、リスナーの方がね、一回パルさん、ちょっと、携帯の電源を、一回オフにして、それでビジネスホテルとかに泊まってね、一日過ごしたりとかすると、結構その、リフレッシュするよ、みたいな、話をしてもらったことがあったの。で、まあ、実際、ちょっとやったのかな？ ビジネスホテル行って、携帯使わないみたいなね。あんまりみたいな。やったんだけど、その時は、あんまりはっきりと、わからなかったのね。ここまでの開放感はなかったの。でも、それは結局、充電がまだあってね。それで、電源オフにしてるだけだから、いつでも使えちゃうっていうのがあるじゃない。携帯が。でももう完全に、充電が切れちゃってるって状態って、使えないから、そこまでしないと、俺の場合は、その開放感は得られなかったのかなって、ちょっと思ってさ。昔はね、携帯なんていらねえやって思ったんだけどね。その持っててもね、携帯持ってても、別に携帯なくてもなーって、困りはしないしなーと思って。思ってたけどね、今は、ちょっと携帯ないと困っちゃうなって思う自分がいるっていうことがもう少し、ね、不思議だもんね。なんていうところでさ、だから、ちょっとね、携帯触りすぎだなって、思ってます、最近。だなんか、横になっててもさ、携帯ポチポチしちゃうじゃん。ツイッターとか見たりとかさ、昔はあんまりタイムラインとか見なかったのよ。人のツイッターとかあんま見なかったの、正直。自分が発言したくて、それになんか入ってきたら、嬉しいなぐらいで、人のツイッターはそんなに見なかったんだけど、最近見ちゃうもんね。暇があればツイッターのタイムライン見てるみたいなさ、ところもあるし。いや、だからそういうのもね、良くないなと思って。だから、やっぱこういうデジタルな時代にね、ちょっとアナログに来た方が幸せなんじゃねえかなと思って。デジタル行き過ぎたね、やっぱね。ちょっとアナログな方が、なんか人間味があるというかね。あと逆に、デジタルだからこそ効率的なことができるかもしんないけど、でもデジタルだからこそ、逆に無駄が多くなりすぎちゃうというか、アナログだからさ、アナログだったら、ある程度ね、その、絞ってやんなくちゃいけなかったりするわけじゃない。効率よくできないことも多いからさ、その分やることを絞ってやんないといけなかったりとかするかもしんないけど、デジタルって何でもできちゃうからさ、なんか、一見、ね、無駄がないように見えて、無駄が、意外と多いというか、まあ、使う人の問題だと思うんだけどね。っていうのをちょっと感じましたねっていう、そんな一週間でございましたね。だから、ちょっと今度、やってみたいなっていうのが、携帯の電源をオフにした状態で、旅行に行きたいなと思って。なんでも携帯じゃん、やっぱ今。Google マップないとね、もう旅行とか無理じゃん。で、旅先でね、なんか美味しいもん食べたいなと思ったら食べログ見るしさ。でね、あとは、ツイッターなんかで情報を集めたりとかね。で、あとリスナーの人とね、メールでやり取りしたりとかさ、ツイッターの DM でやり取りとかして、で、オフ会やったりとかさ。いろいろそういうのがあるわけじゃん。だからそれをさ、もう携帯オフにして、大変だよね。考えてみたらもう携帯オフにして旅行ってどうやってやんだろうって今思っちゃうけど。でもそうしたら、意外となんか、人間味のある旅行ができんじゃねえかなって、思うけどね。その、現地の人に聞くとかさ、この辺で美味しい、なんか、ご飯屋さんないっすかねみたいな話も聞けるじゃない。だって聞かないとわかんないからさ。あと、観光地どこ行こうとか思ってさ、一応地図とか持ってくわけじゃん。ね、検索できないからさ、Google マップとかできないから。だから地図持ってくわけだけど、俺方向音痴だからさ、だからね、やっぱ周辺の地元の人にさ、聞くしかないもんね。どこどこってところ行きたいんですけど、どっち行ったらいいんですかねみたいな話絶対せざるを得ないからさ。だから、ね、そっからね、したら、だったら、そこまで車乗せてくよとかさ、まあ、あるかどうかわかんないけどね。そういう交流が生まれたりするわけじゃん。昔は多分そうだったんだよね。昭和の頃とか。そういうのが、現地での、なんか、 別にね、そういう、まあ、男女関係なくだよ。普通に男同士の出会いもあるかもしれないし、そういうおじさんとかね、おじいちゃんとかと、いろいろあると思うんだけど。そういう人と人との出会いっていうのがさ、現地でやっぱりあったと思うんだよね。今全くないじゃない。だからそうやってなんかアナログでね、生活するの、ちょっと面白いかななんて思ったんで、まあ、そのうちね、また GoTo トラベルとか、あるでしょ。ね。今年の年末か来年ぐらいにね、GoTo トラベルキャンペーンがまたなんか来たらさ、その時にはちょっと旅行したいと思うんで、ちょっとスペシャルウィークかな。で、携帯の電源オフ旅行、ちょっと一回ね、やってみたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな、ちょっとデジタルから離れた方がいいかななんて思った、そんな私がね、今日も2時間ぐらい、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんは、というわけでね。まあでもちょっと面白いかなと思ってね、その携帯電源オフ旅行ね。で、まだ行きたい観光地とかもいくつかあるからさ、まあそういうのはちょっと行きたいなと思うんだけど、まあとはいえさ、携帯便利じゃん。何かと。だから、携帯の機能はね、ちょっと使いたいなと思ってんの。だ、ネットだけは切って、だってメモ帳とかさ、そのカレンダーとかスケジュール帳とかね、そういうのオフラインでも使えるわけじゃない。だからオフラインで使えるものはちょっと使いたいなと思って。例えば、そのモバイルスイカとかはさ、結局ね、スイカはそのカードにしたって、携帯にしたっても変わらんからさ、そこもモバイルスイカ使わせてもらって、であとアラームとかね、もうさすがに目覚まし時計持って旅行行きたくないじゃん。で、アラームとか、あとカメラ。ね、せっかく高性能なカメラついてるからさ。だから、オフラインで使えるものに関しては、携帯使いたいなと思いますけども、だからもう完全にネットだけは切っちゃう。だから Google マップとか使えないし、だからさ、そう考えるとパズドラができないんだよね。それが一番気がかりで。やっぱパズドラ重要だなと思ってね。まあ、そんなぐらいのね、ちょっと位置づけになってますけど、パズドラのね、ところがね。あとはどうすんだろう、メールがちょっと困っちゃうか。メールはちょっとチェックしたいなと思ってしまうけども、だって連絡の手段がなくなっちゃうじゃん、人との。ツイッターも繋がりません。LINE も繋がりませんになったらさ、どうやって繋がんの？メール？メールもちょっとつって、その期間は、だ電話だけにするかね。電話だけはあり、うん、でネットは繋がらないっていう状態。めっちゃ電話しちゃいそうだよね。でもさ、昔はそうだったんだよ多分。LINE とかもないし、メールもなかったから電話してたもんね。もう家に電話してたもんね。普通に固定電話でね。で無駄に話してさ、そういう時代だったんだよな昔はな。でどんどんデジタルになっちゃってさ、そこからなんか電話とかもしなくなっちゃってね、電話が億劫になっちゃったけど、でも俺正直メールも LINE も Twitter もできなかったら多分友達に電話するもんね。別に何の用もなくてもね、元気っつって最近何してんのみたいなのを毎日一人ぐらい電話 しそうだよね。したらなんか電話代すごいな。だからちょっとかけ放題にしないといけなくなっちゃうけどさ、毎日ね誰かしらに電話してね、で、まあ毎日違う人に電話しても まあ、1ヶ月ぐらいは普通に回るじゃない、被らないでね、回ると思うからさ。そしたらまた次の月にね、また電話してみたいな、ぐるぐるぐるぐるとかね、なるのかなと思って、ちょっとしたね、うん、話がしたくなるのかもしんないなと思って、繋がってるからいいやとかめんどくさいなとか思っちゃうけど、繋がってなかったと考えたらね、なんか気になっちゃうもんね、人のことね。まあ、そんなことをちょっと思いましたっていうねこと、うん、まあ、そんなね、まあ、感じなんですけど、うん、まあ、先週ね、ちょっとスペシャルウィークをしまして、で結局スペシャルウィークは完全にちょっと掲示板とのやりとりというか、掲示板に書いてあることをねに対してちょっとこちらが答えるみたいな感じの、1時間2時間ねなってしまったので、先週いろいろとねやったこともあるんだけど、その話できてないなって思ったので、先週の話と今週の話ね、ちょっと2週分をね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思っております。まあ、とはいえそんなにね大きい話もないんで、まあ、パラパラといろいろねやってきましたみたいな感じのね、お話をさせていただきたいなと思っております。じゃあそんな感じでね、こちら童貞ネットアットネットラジ、この番組はゴンサクさんの提供でお送りいたしますということでね、提供いただいております、ありがとうございます。ただこちらね、Amazon ギフト券いただきましたね、なので提供という風にさせていただいたんですけども、ただねメッセージいただいてるんだけどね、このメッセージ別に読まなくていいですよっていう風にちょっといただいちゃってるので、まあちょっと読まない方が逆にいいのかなと思っていて読みませんが、まあいろいろとね書いていただいて、励ましのねお便りをいただきました、ありがとうございます。なんでね頑張っていきますよこれからもね、うん、まあ、そんな感じでねちょっとこれからも頑張っていくということで、今日も2時間お話をねしていきますけどもね、先週今週何があったかなっていう話なんだけどもね、先週はなんかあったかな、食べてばっかなんで最近ね、これ食べたあれ食べたとかそんなんなっちゃうんだけど、ちょっとだけそんな話 してもいいかな。別にね珍しくないものを食ったわけではなくてさ、ちょっと珍しいものちょっと食べたんだけど、っていうのが、先週食べたのがですね、ジョイフルってファミレスがあるんだけどさ、まあ、関東だとあんまないんで、関東っていうか東京とかにはあんまないんだけど、他の地域には結構あったりとかするジョイフルっていうところがさ、YouTuber のヒカルさんいるじゃない、ヒカルくん、 YouTuber のヒカルくんが考案した冗談抜きでうまいハンバーグっていうのがあるんだけど、まあ、これがすごいヒットしてると。でこの冗談抜きでうまいハンバーグが冷凍食品で、スーパーとか、ドラッグストアとかで取り扱いを始めたのね。で、その中にドンキホーテとかもあってね。で、まあ結構買いやすい状況になったわけよ。それまでは、その店舗で食べるか、通販でね、買うしかなかったんだけど。そういう風に普通に買い物で行ってね、買えるようになったので、私もね、ヒカルチャンネルのね視聴者なのでね、食べたいなと思って、で、買ってきました、ドンキホーテ行って。したらね、ドンキホーテにはあったんだけど、すごいね隅っこの方にあってさ、わかんないなっていうぐらい隅っこだったんだけど、でもなんだかんだ買いましてね。ただ買った時の印象はですね、小さい、もうちょっと大きくてもいいんじゃないかなと思っちゃった。 多分ジョイフルの店舗で食べたら結構でっかいと思うんだけど、ちょっと冷凍食品のやつは少しちっちゃめできてて。で、今ね、俺ドンキホーテで買ったんだけど、他でもね、今だとね、イオンとか、あとマルエツとか、この辺でも売り始めてるらしいですよ。で、味は、カレーソース、黒カレーソースと、ハニーマスタードとチーズみたいなね、その味で2色になってんだよね。そのヒカルくんの髪の毛の色、黒と金なんだけどさ、半々になってんだけどさ、それをちょっとイメージしてるんだけど、黒カレーね、半分黒カレーソース、半分がハニーマスタードとチーズっていうね、黒と黄色みたいな感じになってて、で、いや結局美味しかったんだけど、ちょっとめんどくさかったね、作るのがね。冷凍食品だからさ、まず解凍しなくちゃいけないよね。電子レンジで解凍するか、冷蔵庫に入れてね、自然解凍するかって。俺両方持ってないからさ、電子レンジも冷蔵庫もないからさ、解凍のしようがなくて、どうすっかなって、もうそのままもうフライパンで炒めるしかなくてさ、っていうことだったりとか、あと片面を焼いたら2分半かな、焼いたら今度裏面にして2分半焼くんだけど、その時水を入れて蒸し焼きにするとか、結構ね工程がめんどくさかったりするんだよ。だからね、普通に湯煎とかでね、すぐ食べられるようになってたらさ、楽だなと思ったんだけど、結構手間がかかる。けど手間がかかる分美味しい。けどちょっとちっちゃいみたいな、そんな感じでした。いや、やっぱりね、ジョイフルのね、店舗で食べたいね。うちの近くないからね、ジョイフルがね。だから家の近くにジョイフルある人ほんといいなって思うもんね。ぜひちょっと俺の代わりに食べてきてほしいよね。光る考案、冗談抜きでうまいハンバーグ、羨ましい、マジで食いに行きてえもん、ほんとにいいなーって思ってさ。そんなの先週食べたりとか、あとはまあ、今週ですけども、あのポテトチップスをちょっと食べまして、普通のポテトチップスじゃないですよね、カルビーのコンソメとかじゃないんですよ。和牛マフィアのウルトラガーリックっていう、ウルトラガーリックっていうポテトチップスなんだけど、皆さんご存知でしょうか。あのホリエモンがちょっとその関わっている飲食店で、和牛マフィアっていうのがあるんだけど、いい和牛の肉をね、あの提供している、ちょっと高い店なんだけど、こことファミマがコラボしてポテトチップスを出したのよ。でこれが和牛マフィア、和牛マフィアウルトラガーリックっていうねポテトチップスなんだけど、で白いパッケージにさ、黒文字でさ、バーンと書いてあるわけ。結構かっこいいのパッケージもね。でこれが出たよっていうのをさ、ちょっと小耳に挟んでさ、で買ったわけ。で食べたわけ。まず袋開けるじゃん。すっげーガーリック臭なわけ。多分そういうそのお菓子でそんなにガーリック臭強いのって他に何があるかっつったら、ハートチップルとか結構ガーリック臭強いと思うんだけど、ハートチップル超えたよね。こんなにガーリックなんだと思って。で食べたら、まあその鼻から抜ける匂いというかはもうすごいガーリックで、こりゃすごいなと思って。で俺さ、これ食べた日、あの持ち込み可能なカラオケに行ったのよ。そのファミマでね、そのポテトチップス見つけて、であったあったって買って、でそれを持ってでカラオケ行ったわけ、一人でね。っていうのも、その後にいつも行ってるナレーション講座の第5回目の授業があって、その間ちょっと時間が3時間ぐらいあったから、その間ね、カラオケで、まあ、発声練習とかね、ちょっといろいろしようかなと思ってカラオケ行ったんだけど、そこ持ち込み可能だからってことで、で、ちょっと食べたかったね、そのポテトチップスをね、食べたんだけどさ。ニンニクすごいじゃん。 そのもう口の中も超ニンニク臭くなるのよ。で、その匂いの状態でナレーション講座行ったからね。あんだけ人前で喋るのに。ね、ニンニクの匂いプンプンさせながらね、ナレーション講座してきましたけどもね。まあ、なかなか美味しいので、インパクトがすごいね。あそこまでとんがった商品ってこれまでなかったよね、ほんと。なので、で、結構売り切れてるらしいから、場所によっては。見つけたらね、買いかなと思いますけどもね。そんなお話でございますけども。じゃあちょっとお便りいただいてますんでね。お便りちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルッチが和牛マフィアのポテチのことをツイートしてたんで、ツイッター検索してたら、ある地域では売り切れてて、隣町まで探しに行ったとかってあるやん。見つけたら買うかな、程度でフラッと入ったファミマに置いてたんで、即買ったで。確かにニンニク臭すごいな。まあ美味しかったで。パルッチのツイート、ホリエモンがリツイートしとったけど、あれってパルッチの中ではプチバズりなん。それと前々から思ってたんやけど、パルッチってホリエモンとかミノワコウスケのことフォローしてへんの。パルッチのプロフランって出てこないんやがっていうね、答えてきました。ありがとうございます。ね、そんなやっぱり人気だっていうことだよね、このポテチが。隣町まで行かないと買えなかったみたいなね、そんなのがあるってことだから、まあ、ぜひ皆さん一回ね、コンビニ行って見つけたら、ちょっと買ってみるのも一つかなと。結構、美味しいと思うよ。うん。俺はその後もちょっとリピートしてしまいましたからね。結構美味しい。美味しいというかインパクトもあるしね。ちょっとなんかふと食べたくなるかなって思いますけど。その代わりな、食った後なんか屁が止まんなくなるんだよな。もうなんか、次の日とかもずっと屁出てた気すっからな、と思うんだけど。まあまあ、ニンニクだからねっていうね。ニンニクチップス食べてる感覚にも近いかもしれないね。美味しいニンニクチップスを食ってるみたいなね。そんなんで。で、あとね、俺がそのツイートしたやつ、ホリエモンがね、リツイートしてくれたんだけど。ね、それってパルッチの中ではプチバズリなんていう話なんだけど。特にそんなこともなく、ね。リツイートはしてくれるだろうなと思ってツイートしてたりもするんでね。ホリエモンはあえてね、広めたいこと、プロモーションしたいことに関しては基本的にリツイートしてくれると思うんだよね。なのでちゃんとホリエモンのね、アカウントの名前を入れてね、あと和牛マフィアっていうのをね入れて、でそれでツイートしてるんで、まあ、おそらくリツイートあるだろうなと思ってツイートはしてるんでね。まあ、そんな感じだし。で、あとだからそんな別にプチバズリってところではないかなと思ってます。で、あとは、フォローね。ホリエモンとかミノワさんのことフォローしてへんのって話なんだけど、ミノワさんはしてないっす、多分。で、ホリエモンに関してはしてます。うん。そうそう。さっき確認したら普通にホリエモン俺フォローしてたから、ホリエモンがしてくれてるわけじゃないよ。俺がしてるだけだからね、別に一方的にね。はしてますね。まあ、そんなところでございましたね。なんかね、俺のプロフランから出てこないって話なんだけど、まあ、なんでしょうね。わかんないですけど。普通にさっき確認したら、ね、私からは、ね、フォローしておりました。そんな感じでございました。お便りありがとうございます。じゃあ、ラジオネーム、じゃあこれも読んでこうかな。羊ガエル水族館さん。ビジネスホテルでデジタルデトックスしろってお便り送ったの俺だよ、クソったれ。パルさん聞き直してみてくれよ。2019年の9月のスペシャルウィークだぞ。結局、競馬配信あるからネットは必要とか、直前でなんだかんだ理由つけてビジネスホテルに泊まらず安いカプセルホテルに変更して、しかも寝心地悪いとか狭い棺桶だとか文句をつけて、日付が変わるまで、眠らずに延々とネットとパズドラやってて、帰りに雨降ってきたから雨宿りとか言いつつスロット で、窓まぎ打って負けてただろ。もう一回ちゃんとデジタルデトックスやれやっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。ね、いやちゃんと、羊がいる水族館さんから、こちらの提案いただいたのはちゃんと覚えてました。ね。まあ、だけどね、以前、ね、羊がいる水族館さんからいただいてとかっていうのもちょっとあれかなと思ってね、以前リスナーの方からっていう、ちょっと表現使わせていただきました。これはちゃんと覚えてました。ただ、どういう結末になったかっていうまでは全然覚えてなくて。こんな結末になったんだね。ひどいもんですね、それね。もう一回ちょっとデジタルデトックス。ね、その時もデジタルデトックスって表現使ってたね。しないといけないかもね。だから、ちょっと、まあ、旅行ももちろんなんだけどね。オフラインにして旅行行くっていうのはもちろんなんだけど、一週間、まあ、一週間やりすぎか。一日でいいのかな。だってこの間はね、本当に数時間、ネットが繋がらないってだけでも十分なんか開放感だから、まるまる一日、24時間、ネット繋がない。それだったら支障ないもんね、別にね。で、ネットが繋がらないって考えると、結構ね、なんだろう、準備しないといけないものも結構あるなと思って。例えば、通勤時間とかもそうだけど、することなくなっちゃうんだよね。携帯、いじらないってだけでさ。で、ぼーっとしてるのもったいないから、やっぱ本とか持ってかないといけなくなるよね、と思って。だから昔本読んでたんだな、っていうのもあるよね。結構小説とか好きで読んでたもんね。でも、ね、携帯とかを持ち始めてさ、本読まなくなっちゃった、わけだよね、と思うとね、やっぱ良くないよなーって。昔の方がね、なんかもうちょっと頭動いてたなと思うけど、やっぱまあうまく使ってる人はね、うまく使ってるんだろうけどさ、携帯をさ、俺みたいなのはもしかしたら携帯とかあんま良くないかもしんないね。ちょっとデジタルデトックスちょっと一日やろうかね。ちょっと一週間とかも考えたの。一週間ネットに繋がないっても考えたの。それちょっとさ、支障出るし、周りに心配されちゃうじゃん。連絡つかないんだけどとかなっちゃうじゃん、急に。死んじゃったのかなってなるじゃない。それもあるんで、一日ね、ネット繋がないみたいな。そんなんはいいかもしれないですね。ネット繋がないっていうかもう、充電切っちゃう。うん。ゼロにしちゃう。だって、電源つけたら、その、ねえ、携帯使えちゃうっていう状態だったらさ、使っちゃうもんね。それ良くないから。だから、もう充電切っちゃう。うん。バッテリーゼロにしちゃってね。それで一日過ごすというね。だから、あとパソコンもなし。すべてなし。怖いね。俺からデジタル抜いたら何が残んだってね。でも結局ネット繋がないだけで、まあラジオの収録とかは別にできるし、ね、別にパソコンネット繋がなきゃいいんでしょ、別にね。って考えれば、だからもうネット全部切っちゃうんで一日。わざわざね、別にビジネスホテルとか行かなくてもね、家いるだけでもね、ネット切っちゃったら。多分漫画とか読むんだろうね。テレビ見たりとか、テレビ見たりとか漫画読んだりとか小説読んだりとかするよね。でちょっとすることないなと思ったら外出かけちゃうよね、多分ね。いいかもしんないね、なんかね、改めて。だからちょっとやります、近々ね。デジタルデトックスね、やってちょっと一回リフレッシュしたいな。なんか本当にデジタルに監視されてる感がするもんね、少しね。良くないわ、本当に。本当に開放感すごかったから。 それちょっとね、実践したいなと思ってます。あと、お便りいただいてます。ラジオネーム、未定さん。パルさん、こんばんは。携帯電源オフ旅行、いいですね。パルさんの話聞いて思ったのが、海外旅行に行った時のあの開放感、デジタルからの開放ってのもあったのかもですね。最近はネットが普及、普通に使える国も多いのですが、旅行ではネットがほとんど使えない国に行った時、そんな感じでした。モバイル通信が使えず、ホテルの Wi-Fi くらいしか使えないパラオ、おすすめですよ。景色もとんでもなく綺麗で、多分最高に癒されると思いますよ、っていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうだね、海外行ったらね、まあ、ネットつながんなくて Wi-Fi しかつながんないとか、そんな状況、多々、ね、やっぱあるんだね。でも Google マップが使えないって時点で旅行辛いよね。まあ国内国外ね、一緒にちょっと、どっちも大変だと思うけど。だから、ちゃんとね、地図必要だよね。ルルブみたいなさ、なんかその観光用のねガイドブックとかも絶対必要だしさ、で現地でね、現地着いてからどこ行くか決めようとかって言ってたら、どこ行っていいかもわかんないから、やっぱりある程度目星はつけてね、こことこことここは行こうっていうのをね、やっぱ考えてから行かないといけないしね。でそこに行くまでのね、電車だったりとか、その電車も調べらんないんだよ。大変だね。てかもうデジタルの恩恵受けすぎだね。それ頭も弱くなるよ。昔はだって全部調べてさ、で全部メモ取ってさ、である程度頭で覚えてさ、だったのにさ、もう覚えようとしないもんね今ね。いや携帯あるっしょみたいな、調べれば出るっしょみたいな、何にも覚えない。よくないよね、ほんとね。そりゃどんどん弱ってっちゃうよ脳が。よくないよくない、本当にね。でなんかね、景色も見ないで携帯見てみたいなさ、ところもあるじゃない。だからちょっとデジタルから離れるっていうのをね、でも一週間に一回作ってもいいかもしんないね、リアルに。そのなんか特別に一日だけとかじゃなくて、毎週何曜日はネットつながないみたいな。とかすると、ちょっといいかもしんないね。もしかしたらね。ちょっと一回挑戦してみたいと思います。まずは一日ね、ちょっとやってみて。あと旅行ね、ちょっと行く機会あったら、ね、ちょっとこれはデジタルデトックスしたいなと、ちょっと思いました。ありがとうございます。じゃあそんなところなんですけど、あとはですね、一応今週先週のお話なんですけど、今週ですね、まあ、先ほどちょっと出ましたけど、ナレーション講座第5回目行ってまいりました。先週ちょっとお休みだったんでね、今週久しぶりに行ったんですけど、でそのね、ナレーション講座の内容につきましては、内容というか行った時の感想につきましてはね、別のポッドキャスト、あわよくばナレーター大作戦、こちらの方でね第5回分配信しておりますのでね、ちょっと有料配信になるんですけども、ちょっとやっておりますんで、よかったら聞いてやってくださいっていう感じですね。ツイッターの、私のツイッターのね、一番上のツイートにねちょっと固定してありますね、そのサイトの方はね、聞けるサイトの方は、まあ、ちょっとそこで聞いていただけたらなーって感じでございますね。ねえ、ちょっと、YouTube とかね、Apple Podcast とかね、なんかでね、1話だけでも聞けるようにっていう話だったんだけど、なかなか時間がなくてね、そこまで手が回ってないんだよねっていうところでさ、いや、時間ないのよ。そんなわけないっしょって思うかもしんないけど、時間ないのよ。全然。どのぐらい時間がないかっていうと、今ね、2021年の秋アニメが始まりましたけど、昨日まで、全然見てなかったのよ。 全く見てなくて、見る時間がなくてアニメを。いや、何してんの、いつもっていう話なんだけど、一応基本的には週5で働いてはいる状態ですよ。で、まあ朝は早からで夕方なんだけど、まあ終わる時間は早めよに終わるという感じで、残業もないしね。なんだけど、いや普通にさ、月曜日はラジオあるじゃない？だから、まあ仕事終わったら帰ってきてラジオの準備したりとかなんだかんだやってさ、結局月曜日はもう完全にラジオの日じゃん。仕事とラジオだから何もできないじゃん。で、火曜日ってそのラジオ終わってから、まあね、月曜日ラジオ終わってから、まあシャワー浴びてで寝てで朝起きるんだけど、大体3時間ぐらいしか寝れないんだよね。なのでもうグロッキーなんだよ、火曜日に関しては。だから仕事から終わって帰ってきたりとかすると、もうそれで疲れたなーと思って、でベッドにちょっとゴロンとするとさ、寝ちゃうんだよね。で寝ちゃってなんだかんだで、何にもできないで終わっちゃう。ただちょっとやんなくちゃいけないこともあって、火曜日って次の日の水曜日がナレーション講座の日なのよね。だからナレーション講座の予習とか復習っていうのを、まあ、毎日やるんだけどね、もちろんね、毎日やってんだけど、よりその重点的に最後の仕上げをやんないといけないわけよ、火曜日は。だからもうそこで火曜日もう半分寝ながらナレーション講座の予習復習をすると。で火曜日潰れるでしょ。で水曜日はね、本当にそのナレーション講座があるから、仕事終わった後ね、カラオケボックス行って、でちょっといろいろと練習とかしたりとかして、でその後ナレーション講座行って、で2時間半ね、授業受けて、で帰ってくるから、もうそれで帰ってくると22時半とか23時とかなっちゃうからさ。なので水曜日ね、何もできんすよ。だから月火水ってもう何もできないのよ、本当に。でじゃあ、あと残りは木金土日じゃん。で土曜日は結構釣り行くじゃんね。私結構釣り行ってたりするのでね、だから土曜日は釣りするでしょ。まあ朝2時とか3時とかにね集合して、でそれでまあ一日というか、まあ午前中ね釣りして、で帰ってくると夕方になってたりするんだけど、でそうするともうフラフラなんだよね。前の日があんま寝れてないからさ、てか寝なかったりもするし、ね、まあ仮眠少ししたかなぐらいの感じでいくから、そうするとやっぱりで一日中さ、そのルアー投げてっからさ、ね、6時間だ何時間だってね、ルアー投げ続けてるからさ、休みなく結構ハードなわけよね、それね。なんで土曜日は釣りがあったらもう帰ってきたらもう倒れてるから、で本当にもう一日寝てる、12時間ぐらいは寝ちゃうから、そうすると起きるのは日曜日のまあ昼間ぐらいに起きるぐらいかな。12時間から15時間ぐらい寝ちゃったりするんだけど、まあそんなに体力ないからさ、俺もさ、なんかね、一つの行動をしたらね、その後もすぐ倒れちゃうからさ。でそんなんでさ、だからもう残された時間は木金日なんだよね。で木金日でじゃあ何してんのって話なんだけど、さっきも言った通りナレーション講座のさ予習と復習はしないといけないじゃん、他の日なかなかできないからさ。だから木金日でもちろんね、まあ、他の日も 少し時間があったらやるからさ、あれなんだけど、もう気に入っちゃもっと重点的にやるし、で、ラジオのネタ探し、できないからさ、ずっと。だからね、木金日でやるしかないし、で、しかも、このね、ナレーション講座受けた後のね、あわよくばナレーター大作戦っていう、まあ別でね、ポッドキャスト収録してますけど、この収録が、だいたい日曜日ぐらいにしてんのよ。だからそこでも日曜日、ね、時間使うじゃん。で、あと、普通の家のね、洗濯とかあるじゃん。その一週間ね、まとめた洗濯があったりとかするからさ。とかね、なんかいろいろしてて。そうすると、もうあっという間に一週間過ぎて、結局何も時間がないんだよね。アニメ見る時間がないのよ。まあ他にね、まああの、日頃見ている YouTube のチャンネル見たりとかさ、まあそういうのもありますよ。だからそうするともう、で、あと、比較的あの、倒れてるというか、最近は本当になんかもう体力なさすぎて、気がつくともう倒れてるんだよね。倒れてるっていうかもうベッドにすぐ横たわっちゃうんだよね。なんか、体辛くて。なので、もう本当に何もできてないんだよね、ここ最近は。なんでね、ちょっとアニメ見れてなかったんだけど、ようやくちょっとアニメを少しだけ見まして、2021年秋アニメちょっと話してもいいですか。でも本当にちょっとしか見てない。いつもみたいな、いやもうアニメレビューじゃお前何本今回見たんだよとかって話になるじゃん。そんな話じゃないから。2021年秋アニメ見た本数5本です。しかも、この5本の中には、ただ普通に2021年の夏アニメから続いているただ2クールのやつとかね。そういうのも含めて5本なので、もう今までだったらね、20本30本ね、1話チェックしてみたいな感じだったんだけど、できてないですね。で、まあそんな中、一応まあざっくり言うとですね、まあ5分も多分喋んないで終わるんで、まあアニメ界だとはいえね、まあそんなさらっと流して聞いていただけたらと思うんですけど、一応2021年の夏アニメ、まあなんだかんだでいろいろ見たんですけど、結局ね、良かったやつだけちょっとお伝えしていきましょう。まず夏アニメに関してはですね、一番良かったのはね、過激少女っていうやつ、宝塚みたいなねやつの、まあ学生さんのお話なんだけど、これがすごく良くて、で、これは1位。で、2位が、最後の方で覆ったんだけど、ラブライブ、スーパースター。っていうね、ラブライブの、その前のね、虹ヶ崎のやつ、すごい良かったんだけど、だからどうかなと思って見てたけど、意外や意外。悪くなかったの、もともと。悪くなかったんだけど、最後の、やっぱし、2、3話ぐらいで、一気に、逆転したというかね。3位から2位になっちゃってなりましたね、自分の中では。で、ラブライブスーパースターが 2番かな。で、3番目がリメインっていう水球のアニメだったんだけど、これも結構良くて、この3本が良かったかな、今回の夏アニメは。で、一応4番に、白い砂のアクアトープってのがあるんだけど、で、これが、そのまさかの2期ものだったんだよね。2クールもの。で、そんなわけで、2021年の秋アニメでも、白い砂のアクアトープは、引き続き一応見ております。水族館のね、ちょっとお話なんだけど、 水族館で働く女の子たちの話なんだけど、私好きなね、PA ワークスさんが制作しているのでね、まあ、これをちょっと続けて見てますよっていう感じ。悪くはないんで全然。普通に毎週楽しみには見てるんだけど。ただ、まあまあ、今言った3作品が、まあ良すぎたというか、結構良かったので、まあその辺がありますね。で、これがだから、2021年の秋アニメにつながって、そのうちの一つね。で、もう一つが、2021年の秋アニメ、月とライカと吸血鬼っていうアニメがあるんだけど、これを見た理由は、林原めぐみさんがね、ヒロインの声をやってるってことで、結構久しぶりかなと思って、なんかそういう、大々的にね、林原さんが出てくるっていうのがね、なので、ちょっと見てみました。で、ただ、面白いかっていうと、ちょっとわかんないです。そんな感じ。あと、もう一個が、無職転生っていうやつなんだけど、これ分割2クールだったんだよね。春とかだったかな？冬とか春とかわかんないけど、2021年のね、そのぐらいでやってて、で、ちょっと時期開けて、で、その続きがね、今始まったって感じだったので、まあ、続きものということで普通に見てますという感じ。まあ面白いけどね。で、新しいアニメとしては4つ目が、セレクションプロジェクトっていうアイドルのアニメなんだけど、これ私好きなね、制作会社の動画工房が作ってるからってことで見たんだけど、まあまあ、うん、そんな感じかなみたいなね。そんなになんか手放しでね、超面白いよっつっていう感じではちょっとないんですけど、まあ一応見ようかなぐらいのね。で、ここです、5つ目。まあ結局これでね、今回見たの終わっちゃうんだけど、これはちょっと見てほしいっていうのがあって、これが王様ランキングっていうアニメなんだけど、昔私この王様ランキングがどこぞのそのネットでね、アプリかなネットかなわかんないけど、で始まった頃かな、ちょっとネットで話題になったんだよね、王様ランキングって。でそれについて昔ラジオで喋ったことがあるんだけど、で俺も結構ずっと見てたわけよ、王様ランキング。でいつの日かちょっと見なくなっちゃったんだけど、でそれが文庫化もさ、ちゃんとされて、でアニメ化もされるってなって、で今回に至るんだけど、でアニメ見たのよ。すげえいいよ。すげえいいって表現もちょっとまたあれだけど、うまく作ってるわ多分。完全にその流れとかね、最初の流れとかっていうのをそこにちゃんと覚えてるかってあれなんだけど、俺が漫画読んでた頃とはちょっとやっぱり構成が違うじゃないかなと思うの。うまく作ってる、その脚本が良くて。で2話まで見たんだけど、2話でちょっと泣きそうになっちゃったもんね。ちょっと涙溜めてたもん、目に。ちょっとあと一押しあったら泣いてた、普通に。ぐらい、うるうるしちゃって。なかなかないね。普通のアニメで、俺がそんな涙ぐむなんてことはなかなかないから、そういう意味では、いや、うまく作ってんなぁと思って。演出、脚本。もともとのね、ストーリーだったりとか世界観とかもあって、でもちろんありの話なんだけど、そこに脚本とか演出が合わさって、これはやられたなと思って。だから、もしかしたら原作ファンにとっては、いやちょっと違うじゃん原作とってなるかもしんない少し。でも、普通にいいアニメになってると思うわ。そんなわけでね、ちょっとまだ見たのがね、5本しかないのであれなんだけど。で、これから見たいなって思ってんのは、いくつかあるんだけど、それでもあと4つぐらいしかないね、見たいのね。作眼ってやつと、先輩がうざい後輩の話っていうのと、四季桜ってのと、 境界戦記っていう、この4つぐらいが見たいかなと思ってるんで、多分合計してもまあ10本前後かなと思うんだよね、これから増えても。まあそんな感じで、ちょっともう全部チェックするんじゃなくて見たいのだけね、うん、見ようかなみたいな。でもちろんなんかね、いろんなところから評判がいいアニメとかね、耳に入ってくると思うんで、そしたらそういうのもね、ちょっとチェックしようかなと思うけどもね。なんでちょっと皆さんの方からも、これはちょっと今回ね、頭抜けて面白いっすよみたいなのあったらね、ちょっと教えてほしいななんて思っております。俺からは王様ランキング、よかったね。俺もなんか昔ね、ちゃんと紹介しててさ、で結構面白いよとかね、そんな話もした気はするのでね、そのアニメで泣かされるっていうのはすごく良かったなと思って楽しみだね。うん、王様ランキングね、ぜひ見てほしい。泣いちゃうんじゃないかな。俺はちょっとね、今心も弱ってるから少しね、ちょっとしたことで泣いちゃうかもしれないですけどもね、結構、いい感じ出来上がってると思うんで、おすすめです。2021年秋アニメのおすすめ王様ランキングですね。 Amazon プライムでもちゃんと見れますんでね、よかったらチェックしていただきたいというところでございます。まあ、そんな感じね。まあ、ちょっと時間がないなんか言いながらもね、ちょっとアニメをね、昨日日曜日に少しね見てみました。まあ、そんなところでしょうかね。で、あとはですね、今週、まあ、日曜日はね、そんな感じだったんですけど、土曜日だね。土曜日は釣りに行きまして、2週ぶり?ちょっと1週間空けてね、釣りに行ってまいりました。で、まあ、いつも通りね、朝はちょっと早から3時ぐらいに集合してね、5時ぐらいに着いてと。いう感じでね、釣りしてきたんですけどね。いやー、なんか日の出前にさ着くじゃん。やっぱね、朝まずめっつってさ、その日の出前ぐらいからね、やっぱ釣りした方が何かとね釣れやすいとかもあったりするのでね、そこ狙っていくわけなんですけど、で日がねちょっと昇ってくるとさ、少しずつ景色がね見えてきたりとかして、それも綺麗だったりするんだけど、さちょうどさ、そこの場所が富士山がめちゃめちゃ見える場所で、結構でかいのよ富士山が。あんなに見事に富士山見えるかっていうぐらいさ、見事に見えてさ、それがさ、普通に富士山見るんだったらさ、そのね、全体的に青っぽくてさ、で上に雪がねかかっててみたいな、そんな感じの富士山じゃないイメージ。でも日の出のさ、その赤い光がさ、富士山に映ってさ、赤富士になってんのよ。めちゃめちゃ見事だなと思って、赤富士なんてなかなか見る機会ないなと思ってさ、でそんな感じでさ、赤富士だーと思って、ねありがたやーと思って、まあそんなんで釣りしてたんだけどさ、まあ一応ね毎回釣りね、まあ新しい気持ちでね、いろんな装備というかね、新しいルアーをちょっと試したりとかね、いろいろね実験しながら、まあ毎回釣ってますけど、じゃあ今回はまたダイソーからですね、100円ショップダイソーから新しいルアーがちょっと出まして、でそれをちょっと試してね、見たいななんて思って、まあそれをちょっと持ってったりとか、まああとはまたダイソーのやつで普通に売ってるやつ、新しくないやつね、昔から売ってるやつとかに、まあ、フロントフックをねちゃんとつけたりとかして、ね、少し改造じゃないけどもね、ちゃんとしたりとか、あと昔アマゾンで買ったやつとかね、まあ残ってるやつ使ったりとか、あと相変わらずダイソーのジグヘッド1個200円するんだけどね、だいたいダイソーのね商品ね、100円ショップだから100円なんだけど、このジグヘッドだけはね200円するんだよね。でそこになんか尻尾みたいなね、そのシリコンでできた尻尾みたいなねつけて、ワームっていうのでちょっと使うやつだったりするんだけど、まあ、これがねまあすごく釣れるんだよね。 で、それをちょっと、まあ俺のエースとしてね、使ってはいるんですけど。まあそんな感じで、いろいろ準備してね、行ってきまして。で、ここ最近全然釣れないんだよね、俺ね。一時めちゃめちゃなんか釣れる時期があって、こんなに釣れるかっていうぐらい釣れてたんだけど、もうそんなピークはもうね、なかったかのようにね、ここ最近全く釣れなくてさ、っていう感じだったんだけど、久しぶりに当たりが来まして、ヒラメですわ。ね、もうヒラメハンターなんじゃねえかっていうぐらいヒラメを釣るんですけど、で今回もヒラメを引っ掛けてさ、あれと思って、ねえ、あの当たりが来てるね、釣れてる釣れてると思って、ねリール巻いてリール巻いて、釣れてるわ、完全に釣れてるわと思って、そんなに大きくはないかなと思って、激しくね、その抵抗するわけでもないから、で結構その自分が波打ち際とかまでね、ずっと来たらさ、ヒラメが見えたわけよ。そんなに大きくはない、30センチぐらいのヒラメだと思うんだけど、でもヒラメだわーつって、でどうしようかなと思って、ちょっと高さはあったのよ、海からね、高さがあって釣ってるところが、このまま力でグッて持って陸に出しちゃうか、もしくは、ね、友人をちょっと待って、ちょっと網をね、使って、救ってもらうか。ちょっと二択だなと思ったんだけど、そんなに大きいヒラメでもないし、まあ、いけるかなと思って、エイと、ね。まあ、ヒラメなんだけど、エイみたいなね、ちょっと気持ちで。で、陸の方に、出そうと思ったんだけど、やっぱね、水から出た瞬間重力かかるんだね。ダメだわ、バラしちゃったわ。バレるんだと思って、あんだけ結構がっつり食っててね、それで陸に上げようと思って、やっぱり水中から出したらやっぱりブルブルブルってするんだよね、抵抗するわけよ。したらやっぱりね、バレちゃうんだね。そういう経験がやっぱりなかったから、これで経験だよね、やっぱね。成長するわ。だから、やっぱりできる限り、ちゃんと網使った方がいいんだなと思って。もっとちっちゃかったらね、その重力とかあんま関係ないよっていうぐらいの重さの魚だったらいいのかもしんないけど、ある程度重量がある魚だったら、ダメなんだね。力技で陸に上げちゃね、っていうことを学びましたね。待てばよかったなと思って、そんなんでちょっとヒラメ残念ながら本当に超手前でね、バラしてしまいましたけども、でもまあ実質釣れたみたいな感じでね、まあよかったかな。まあそこまででね、なんか手前まで来てくれてね、あと一本ところっていうので割りましたけども、まあ十分だから満足はしてて、まあよかったと。で、久しぶりに、結構ヒットしたことがね、久しぶりだったんで、ヒットしてよかったと。で、そんなんで、なんだかんだで12時ぐらいまでかな、お昼ぐらいまで投げて、7時間ぐらいだよね、ずーっと休みなく投げて、やってましたけどもね。で、その後、お決まりのね、帰り、何食べようって、ところなんだけど、ここ最近家系ラーメンをね、ちょっとその友人と一緒に行ってなかったからっていうことで、家系ラーメン久しぶりに行こうかっつってね。で、今回ちょっと二つ候補あったんだけど、その吉村屋直系のね、家系ラーメン総本山のね、吉村屋直系の末広屋っていうね、お店があるんだけど、まあ、神奈川で多分一番うまい家系ラーメンの店と、あとは、神奈川の下長屋っていうところにある、カンニ屋っていうラーメン屋さん。これも直系なのね。両方吉村屋直系の店なんだけど、どっちかちょっと行こうかって話になって。 でも完全に末広屋は行ったらもう感動する味が待ってるわけ。もう分かってんのよ。で、一回行っても感動してるから、神奈川で一番うまいから。だからまだ行ったことないカンニア、蒲田の方にね、カンニアの2号店があるんだけど、そこは行ったことあるのよ。でもこの1号店に行ったことがなかったからさ、やっぱね、2じゃないんだよ、2号店じゃないんだよ、1号店食べなくちゃね、ダメだからさ。だからやっぱり、じゃあそこ行こうかっつって、でカンニア行くことにしてさ、で食べたんだけど、一口目がね、あれちょっとしょっぱいかなと思ったわけ。でも二口目からそうでもなくて、ラーメン食べながら食べてると、特にスープはやっぱしょっぱいって感じ全くしなくて、むしろしょっぱくないぞっていうか、パンチがないぞって。そのしょっぱいが正義ってわけじゃなくて、なんだろうね、そのしょっぱさを感じないっていうの。普通ラーメンのスープってさ、ちょっとそのしょっぱさってあるじゃん、少しは。どんなラーメンでも。それを全く感じなくて、あれ?と思って。っていうのがちょっとあってね。で、あと、もう、その、下長屋って場所が結構不便な場所で、だからもう、そうそう来ることはないなと思ったから、ちょっと奮発してね、チャーシュー麺にしたわけ。チャーシュー麺中盛り。さ、チャーシューもさ、ちょっと少ないのよ。薄いチャーシューが4枚とかなんだよ。他の家系の店行ったら、ね、直系とかの店行ったら、チャーシュー麺頼んだらもうちょっとボリュームあるのよ。でも、あんまなくて。だからせっかくチャーシュー麺にしたのになんかあんまりチャーシューも少ないし、まあ、うまかったんだけど、チャーシューは。チャーシューうまかった、本当に。結構スモーク効いててね。薄かったけども結構ジューシーでうまかったんだけど。ただもうちょっとボリューム欲しいな、っていうのはあって。で、そんなんで、だスープはなんか、あんまだし、チャーシューもなんかちょっと少ないし、とかね。ちょっと思ったりとかしちゃって。で、まあ、私も友人もね、食べ終わった後、どうかなーみたいな。やっぱ他の直系の店と比べちゃうと、ちょっと劣るかなーみたいな。他に直系の店ね、いくつかあるけどさ、杉田屋とかね、厚木屋とかあるんだけど。やっぱうまいもんね。千葉だったら杉田屋。もう千葉で一番うまい。ラーメン屋が杉田屋。神奈川で一番うまいラーメン屋が末広屋。で、神奈川で二番目にうまいところかな、厚木屋。まあ、わかんない。厚木屋と、厚木屋だな。で、蒲田とかだったらね、また別の店があったりとかするけどさ。まあ、そんな感じだったんで、ちょっと今回はね、もう、わざわざ遠出してまで、行くっていうことはもうないかなーって感じだったかな。だったらね、末広屋も行こうねっていう感じに収まりましたね。好きな人いたらごめんなさい。たまたまかもしんない。ちょっと若いなんか見習いの人とかも結構いたりとかしてさ、その人が作ってたっぽいんだよね、少しね。だからちょっと味が落ちてしまったのもあるかもしんないけど、ただその店としてね、その新人が作ったのも、まあ、一応合格点だから出してるわけだからね。ということは、ちょっと、ねーって思っちゃったなーっつって。だからもう、次家系行くときはもう末広屋。ねー、末広屋が食べたい。感動する家系が食べたいんで俺は本当に。感動できるんだから、末広屋はね。もう、間違いないんだから。超美味しいんだから。あそこでチャーシュー、めちゃくちゃうまいからね。チャーシュー麺にしたらちょっとやばい。で、飛ぶなと思って。っていうぐらいでした。で、そんなラーメン食べてさ。で、食べ終わった後ね、帰り、 あの、車の中でね、競馬を、ね、予想するっていうのがなんか、まあ、恒例の流れになってるんですけど、したらさ、いいレースがあんのよ。赤富士ステークスってのがあんのよ、その日。ねえ、さっき、赤富士見たんだよ。すごい見事な赤富士を。ねえ、釣りしながらさ。そこで赤富士ステークス来ちゃったら、これは買わざるを得ないでしょ、つってさ、買って。で、結構もう謎な買い方したんだけど、もうオカルトオカルトで、この馬来るんじゃねえか、この馬来るんじゃねえか、って。あれと結びつくんじゃねえか、ってね、いろいろやってさ。で、珍しく、枠で買って、枠連とかで買ってさ。で、枠連のボックスビで買ってんだよね。で、1000円分買って、10通り。したら、見事当たってさ、1900円になってさ、やったやったっつってね。さすが赤富士見ただけはあるっつって、赤富士ステークス取ったっつって。したらさ、次のレースでさ、今度、赤がつかないさ、富士ステークスってのがあってさ、富士ステークス、ね、富士山見事だったからこっちもだよな、やんなきゃだよなっつってやってさ、マイナス2200円っていうね。ところで、22通り買ったんだけどね。ちょっと、結局ダメでさ。で、さっきの赤富士ステークスのプラスと、ね、普通の富士ステークスのマイナスで、合計、マイナス1300円っていうね、ところで終わってしまうという。まあ、悲しみ。ただやっぱ、なんか、一人でね、競馬予想するのも面白いんだけど、やっぱ友人とね、ワイワイしながら予想するのはやっぱ楽しいよねっていうのはあってさ、まあ、ついついねやっちゃうよねと思って。で競馬放送を聞きながらね、ラジオ日本みたいなところを聞いてさ、競馬中継やってるからそれ聞きながらさ、ね面白いんだよね。その実況も面白いんだよね。その、目で見えてなくてね、音だけだから、その予想してたその馬が来てくんないとっていうところあるんだけど、その馬がずーっと最後までね、呼ばれないんだよね。馬の名前が全く出てこないんだよ。なんだけど最終の直線の400メートルぐらいで急にその馬が出てきたりとかしてさ、白熱すんだよね、と。まあ、そんな感じで。ねえ、まあまあだから、まあ、勝ったり負けたり、ね。まあ、そんな感じだよね。競馬はね。でも、なんか、ここね、3ヶ月ぐらい、正直、全くなんか、当たんなかったんだけど、今月はなんか当たってるよね、10月ね。ちょこちょこと当たっては負けて、当たっては負けてって感じでね。本当は当たんなかったからね、ここ最近ね。だそれだけでも、よろしいんじゃないかなっていうところでね。また万馬券取りたいななんて思いながらね。まあ、ちょっと競馬もね、ちょこちょこしていこうかなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、お便りもね、ちょっといただいてるからね、お便り読んでいきましょう。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでバッショイさん。パルさん、釣りの日は、出かけてから帰宅するまでで何円支出してるんでしょうか？私は釣りをしないのでどんだけお金がかかるのか知りたいです。パルさんの場合は、現時点で、基本的な道具が揃っていますから、ルアー、釣り、糸などの消耗品、友達と一緒に食べる食事代、このぐらいなのでしょうか？他にも支出があるのでしょうか？以上ですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、釣り、まあ、ある程度ね、もう揃っちゃってるから、何を買い足すかっていうとね、まあ、さっき言った通り、ルアーだよね。でも基本的にはダイソーのルアー使ってるんで、いや、性能いいのよ、結構。と思うのよね、俺ね。で、あとは、ま、アマゾンでちょっと安く買ったりとかしてね。だから、1個、まあ、200円から300円ぐらい、かな、ルアーね、トータルして考えるとね、ぐらいで、たまに 最近でも寝掛かりしなくなってきたから。なので、ちょっといいルアーを買って使ってないとかね。そんなのありますけどもね。だから、メジャークラフトのね、ジグとか、ジグパラとかね。それも、ちょっと持ってはいるんだけど、今回使わなかったもんね。怖くてちょっとね。うん。だからいいルアーも、600円とか700円とかのルアーも一応持ってはいるけど、基本的には、ダイソールアー使ってるんで、だからまあ1個、ね、2、300円で、ちょっとカスタムしてもね、そんなにいかないかなーって感じ。うん。ただやっぱり100円で買ったやつをそのまま使うと、まあ、釣れるのかもしれないけど、やっぱり釣れづらいので、ね、そうやってフロントフックつけたりとか、あとね、ジグヘッドだったらジグヘッドだけだと使えないからさ、そこにね、ワームつけたりとかするから。まあ、ちょっと、やっぱし、100円から200円、200円から300円みたいな、ぐらいだったりするのでね。まあ、そのぐらいで。でももう、最近は本当に、寝掛かりもしなくなってきたんで、今回はちょっとま、寝掛かり2回したかな、してんじゃねえかって話なんだけど、で、ダイソーのルアーがね、2つなくなったんで、まあまあ200円ぐらいなくなったみたいな感じ。なんでね、結構、その辺の投資はね、昔は結構ね、行ってましたけど、行くたんびにね、ルアー10個なくしちゃったみたいなね、あったけど、そういうのはもうなくなったんで、消耗品はなかなか、じゃあ釣り糸とかも、そんなに、寝掛かりしてもすぐ回収できたりとかするので、意外と買わないからね。全然、最近釣り糸とか買った記憶もないので、っていうぐらいです。だからほんとルアーぐらいだね。で、ほんとなくなったらね、釣り糸とかその、先端のね、ショックリーダーとかっていうのもあったりするんだけど、でもそれも多分、500円とか、700円とか、そんなもんで、何ヶ月も持つので、っていうぐらいですね。だし、あとは、まあ、他のね、そうだな。まあ、なんかでも、細かい、ね、パーツみたいなやつだよね。うん。スナップとかね。スナップっていうなんかそういう糸とルアーを結ぶな金具みたいなあるんだけどさ。それも一回やっぱ500円とか700円ぐらいでね、20個ぐらい買えるから、それ買ったらもう何ヶ月も持つんで。っていうぐらいですね。そういう消耗品系はね。で、あとは友人と食べる食事。まあなんか、行きに唐揚げくん食ったりとか、まあ、ペットボトルで1本ぐらいね、なんか水分買ったりとかするぐらいなのと、帰りにラーメン食べるぐらいだと思うので、まあ、1000円前後ですか。で、あとは、一応ね、車出してもらってるので、そのガソリン代っていうところは、一応、まあ、最低限のところかもしれませんが、一応出してはいます。それが、まあ、なんかもうこういう金額も言っちゃうとなんかね、あれかもしれないですけど、一応言っとくと、2000円から3000円ぐらい、ね、ガソリン代として、ね、ありがとうございますと。ね、運転もしてもらってるわけだしね。だから、もうちょっとね、本来は、あるんでしょうけども、私もね、あんまお金も、ないところもありますんでね。ちょっとそのぐらいで、2000円から3000円ぐらいで。まあ、駐車場代がかかったりとかもね、したりもするし、っていうのあるので。まあ、あんまり高速とかは使わないで行ってるからね、そういう削減をね、しながら行ってもらってるんで。まあ、そんな感じですかね。本当に、長い時間運転してもらってね、本当助かってますという。ありがたいですね。私がね、運転すれば、できればいいんですけども。俺運転するとね、事故っちゃうから多分ね。ああ、逆に危ないんで。すんませんって感じなんですけどもね。まあ、そんな感じで、だから、 まあ、ルアーとかは、まあ、ちょこちょこね、買ったりとかで、まあ、とか、結局、なくす分のルアーが、消耗品としてカウントされるって考えると、まあ、その辺は、まあ、2個なくしたとしてね、200円と300円でルアーね、まあ、なくなったって考えれば、まあ、500円ぐらいの消耗品と、あと、まあ、ご飯が、まあ、じゃあ1000円、1200円ぐらいかかるとしようか。で、行きと帰りでね。1200円。で、あと、そのガソリン代。まあ、2000円から、2500円ぐらい。2500円、3000円。なので、まあ、そんなね、2500って半端な数字もなかなかあれなので、あれですけど。まあ、間取って2500だとカウントして、だ1700足す2500だとして、まあ、4200円ぐらいが毎回かかるという感じですかね。で、月に2回ぐらい行ってるからね。まあ、そのぐらいちょっと釣りではね、お金かかってはいます。ただ船とか乗ったりとかはしないで、船乗ったりとかしたらね、1回で7000円とかかかったりするからね、船だけで。なので、うん。まあ、このぐらいはね、月、ね、1万円いかないぐらいの趣味として、ね、ちょっと、釣りぐらいは、ね、やりたいよね。そのぐらいができるぐらいはね、ちょっと頑張ってね、ちょっと稼がないといけないですね、ほんとね。っていう感じで、そのぐらいかかってるんじゃないでしょうか、ね。まあ、釣りもしね、するよってなった時には、まあ、そのぐらいはね、かかってきますっていうことをね、ご理解いただきたいと、ね、いうところでございますね。まあ、他にもね、もちろんその、揃えるまでね、結構、まあ、お金かかったりしますけど、でも、まあ、慣れてきちゃえばね、もう、一回買ったら、本当に何年も使えたりするんで。まあ、本当に。だから、ただね、純粋に釣りに関するものだけって考えたら、ルアーだけだからね。俺の場合ね、ルアーと、そのスナップと、そのショックリーダーとかだけだから、本当に、ね、最初の頃はすごいお金かかってたけどね、今ほんと500円とか、そのぐらいしかかかんなくなってるからね。それはなかなかね、頑張ってきた成果かなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございました。ね、そんな釣りのね、感じだよね。じゃあ他ね、他のお話もちょっとしていきたいね。意外と時間も来ているのでね。まあ、ちょこちょこお話していきますけども。他、今週のお話なんですけど。今週というかもう本当にここ数日の話なんですけど。まあ別に俺もあんま詳しくないからね。さっとね、触りだけなんですけど。今、ポーランドで、急に世界の話だったなって話なんだけど、ポーランドでさ、ヒューマンビートボックス、まあいわゆるボイパ、ね、うん、ヒューマンビートボックスの大会が行われてて、GBB の2021ってやつが行われてんだけど、いや、パルさん、ヒューマンビートボックスなんて聞くの?みたいな。興味あんの?みたいなね。ところなんだけど、前に多分俺、ラジオで紹介したんだけど、最近 YouTube ね、どんなの見てる?なんて話した時に、ロフっていう、アジアチャンピオンの、ヒューマンビートボックスのアジアチャンピオンのね、タッグがいるんだけど、そのチャンネルとか結構見てるんだみたいな話をしたことがあったと思うんだけど、そのロフが今回その GBB2021 に出場してるのよ。で、最近ロフのこと知らない人も多分知った人多いんじゃないかなと思うんだけど、最近ヒカキンさんともコラボしたのよ。ね、ヒカキンさんもヒューマンビートボックスね、やっぱり先駆者だからさ。そことロフがこの間ほんと初めてコラボして、で、それでね、ロフのことを知った人も多いと思うんだけど、 そんなロフが GBB2021 に出てて、で、これも結果の方は多分知ってる方は知ってると思うんで、言ってしまうんですけど、一応今回の大会でですね、タッグで、タッグチームでですね、3位なりまして、すげえなと思って。一応世界大会と言ってもいいと思うんだよね。だから今までアジアチャンピオンだったけど、世界3位っていう風に言えるのかな？ GBB って世界大会として認識してもいいのかもしれないけどね。もしかしたらそういう感じになるかもしれないね。だからすげーと思って。で、さらに、これ前言ったかどうかわかんないけど、ソーソーっていうさ、またヒューマンビートボックスのね、人がいるんだけど、ソーソーがさ、やっぱすごくて、2019年かなの、その GBB2019 の大会での曹操がさ、すごくて、ぜひ、検索するとすぐ出てくると思うんだけど、曹操って、SO-SO っていうね、曹操って言うんだけど、GBB2019 スペース曹操とかで検索すると多分出てくると思うんだけど、ループステーションっていうさ、機材を使った、その部門があって、で、それで、すごく、話題になったわけよ。めちゃめちゃ、なんか、すげえやつが出てきたみたいな感じになってさ。で、YouTube とかの再生数とかも、なんか、見る限り1400万再生とかね、されてたりするわけ。めちゃめちゃ、すごくて。で、それで、曹操、ね、俺もチャンネル登録とかしてさ、見てたりするんだけど。で、この曹操が今回率いるのがソロでやってなくて、今回多分。タッグの、タッグチームループステーションっていう部門があって、そこで曹操は、ソーリーっていうタッグを組んでやってたのと、あとは、クルーっていう4人かな？4人組でやってるのが、サルカニっていうグループでねやってたりとかして、今回はソーソー2つのグループで出たんだけど、ソーリーに関してはタッグチームループステーションで優勝して、でサルカニに関してはクルーの部門で2位になったんだよね。だから日本勢がめちゃめちゃ今回健闘しててさ、すげえやと思って。ちょっとね、テンション上がりましたね。で、あと、ドイツのね、ヒューマンビートボックスのタッグ、お兄ちゃん。俺もお兄ちゃんのね、日本語の、公式のね、ドイツのさ、ドイツチャンピオンなのね、お兄ちゃんっていうタッグチームが。で、このお兄ちゃんが、日本語の YouTube チャンネルっていうのがちょっとあってさ、その協力者がいいのかな、わかんないけどね。だから普通にドイツ語とかで全部やってんだけど、それ日本人がちゃんと見れるようにしてて、日本の公式チャンネルがあったりとかして、でそれもちゃんと登録してんだけどさ。で、そのお兄ちゃんとロフが今回対決したのよ。結構感動ものでさ、ここが、ね、なんか、ちゃんと、こういう公式のね、場所で対決するっていうのはなんか、すごいなと思って。っていうことでね、なんか、盛り上がってるよって。で、最近ね、そういうのもあって、ヒカキンさんもね、今日も動画アップしてたけどさ、ね、ヒューマンビートボックスの動画をね、ちょっとアップしててさ、嬉しいよね、なんかね。ヒカキンさん、やっぱ、ね、一番ベースはさ、ヒューマンビートボックスじゃない。その後だもんね。今日の商品はこちらっつってね。そういう、やり始めたのはその後だからさ。その前はね、ヒューマンビートボックスでね、やっぱり、すごい人気になってね。って話だからさ。だから、今ね、そうやって、ロフとかね、新しい、 なんか人たちが出てきてさ、でそこにもまたね触発されてさ、またヒカキンさんがヒューマンビートボックスをね、多分これまでもちょっと普通にやってたと思うんだけど、表に出してないだけで、でも表にまた出し始めてきたから、これはちょっとねいいよねと思って、まあ、そんな感じねでした。まあ、そのうち、ロクのチャンネルとか、ソウソウのチャンネルとかでね、GBB2021 の、結果だったりとか、状況だったりとかはね、アップされると思うんでね、そこちょっと楽しみにしてますけどもね。ぜひ、まあ、2019年のソウソウのプレイ、ループステーション、これはちょっと見てほしいね。いいよ。ソウソウね。キャラクターもいいし、まあ、そんなお話でしたね。あんまみんなそんなね見てないかな、ヒューマンビートボックスね。面白いよね、自分ができるわけじゃないけどさね。そんな感じ。あとはですね、何かな、今週はね衆院選期日前投票に行きましたね。来週ちょっと予定があって、来週もちょっと釣りがあるんだけどね、ちょっと別の人とねちょっと釣りがあるんだけど、でそれがあるので行けないなと思って、だからちょっと事前に行っとこうと思ってさ行ったんだけど、でパルさんどうせ NHK 党でしょって、ね、思うかもしれないですけどもね、悩みましたね。でも NHK 党にはしませんでした。すいませんね、立花さんすいません。しかも今 NHK 党、ね、まあ、昔は N 国党って言われてたけどさ、今名前がもうコロコロ変わってさ、なんて名前か知らないんだけど、知らなかったね。さっき調べたら、今は NHK と裁判を、NHK と裁判してる党、弁護士法72条違反でっていう名前の党になってますね。で、通称 NHK 党。らしいですけどね。まあ NHK 等もね頑張ってるからね、うん、私もねちょっとねぶっ壊す、そんなのもねよく面白いななんて思ってね見てましたけどもね。でまあ今回はねどうでしょうかね、まああまり政治の話をするのはねあんま良くないかなと思ってるんで、まあ私がどこに入れたとか言いませんけども、ただまあ N 国党には、ね、今回はちょっとタイミングがね、また次タイミング合えばねちょっと入れたいなと思いますけども、今回そのタイミングじゃなかったかなと思ってね、ちょっと今回は別のところにね入れさせていただきましたけどもね。まあ期日前投票ね、こういう仕組みができてよかったよね。やっぱ当日行けないっていうのあるからね、どうしてもっていうのはね。だから前もって行けるとその行き忘れっていうのもなくなるじゃない。ね、期日前で行っとこうと思ってさ。で、あ、行けなかったっつったら当日行けるかもしんないけど、なんかね、だから、基本的に当日行けても期日前に行っちゃった方がね、なんか忘れることはないかなと思って。まあ、そんな感じでね、ちょっと行ってきましたんでね、来週、日曜日かな、に、まあ、投票、最終日だと思うんでね、皆さん、選挙権がある方はね、ぜひ行って、一票をね、書いて。あれもわかんないよね。その、手紙が来るじゃない？一票のさ。あれにさ、書いといてくれればいいのにね。立候補者とかさ、政党の名前とかね、マニフェストとかね。全くないからさ、わからんよね。自分で調べないとね。でも、もっとわかんないのは、最高裁判所の裁判員、これの、なんか表もあるんだよね。一緒に行くとさ。これなんてさ、そんなことが、それを投票しなくちゃいけないなんてこと知らないからさ、え、こんなのもあんの？と思って。で、しかも、名前書いてあるだけで、誰が誰だかわかんないね、全く。あれは良くないねと思ってね。まあ、そんなことをちょっと思ったりしましたね。なんか改善してほしいね、少しね、そこはね。 その、等しくね、その平等にやってほしいね、そこはね。とか、ね、ちょっと思いました。あとはね、今週は、ちょっと、ダイエットを、再び始めようかな、なんていうことを思いましたか。これまでね、炭水化物よさよならみたいなコーナーやってね、で、ダイエットしてたんですけど、なんか、一回目標に近い体重になってからですね、もうダイエットしなくなっちゃって、炭水化物よお帰りなさいみたいな感じになっちゃって、もう炭水化物取りまくっちゃったんだよね。そしたら太りに太っちゃってさ、一時 59.9 キロまで行ったわけよ。ね、ちゃんと60キロを切ったわけ。なんだけど、ついこの間体重測ったら、65キロになってて、これやべえなと思って。で、それ食べた、ね、ご飯とか食べた後で、この、体重だったから、いや、まだ間に合うなと思って。これ食べてない状況で65キロだったら、もうさすがにちょっと、こっから落とすのちょっと大変すぎると思ったんだけど。で、少し、気持ちね、またダイエットを少し始めまして、で、さっき体重計測ったら、62.5 キロ、なってました。俺もうちょっと落ちると思ったんだけどね。62キロ切るぐらいにはなってるかなと思ったんだけど、そんなこともなく 62.5 キロだったんで、ちょっとコツコツ、また減らしていって、で、年末ぐらい、またね、年末とかは、みんなでね、ちょっと、集まってご飯食べたりとか、ちょっとお酒飲んだりとかする機会もあるだろうからさ。その時また太っちゃうからね。それまでに、ちょっと、61キロ、60キロ、59キロ、まあ、その辺ね、60キロ前後、なれるようにね、ちょっと調整したいなと思って。まあ、11月1ヶ月しっかりやれば、まあ、それなりにね、落ちるかなと思いますんでね、ちょっと。で、またね、その年末、飲んだり食べたり、まあ、実家帰れるかどうかわかんないけどもね、今年もね、まあ、実家帰ったらまた食べたりとかいっぱいあるからね、正月太りもありますから、まあ、それも見越してね、50キロ台、なんとか頑張りたいね、またね。まあ、そんな感じで、またちょっと炭水化物をね、少し控えめにしながらね、やっていきたいなと思っております。まあ、そんなね、ところだよね。で、炭水化物はだからもう、一旦卒業なんだけど、一応ここ最近ね、ダイエットする前、じゃあそんな炭水化物何食ってたのって話なんだけど、家でもラーメン食ってたんだよね。家で家系ラーメン食べたいなと思って。っていうのも、ちょっとお便りいただいたんですけどもね、お便りで、ラジオネーム、羊飼い水族館さん、ラーメンマンのパルさんにおすすめの商品があるよ。参考、一人前の袋麺を作れる折りたたみラーメン鍋。袋のインスタントラーメンを簡単に作れる電気鍋だ。出来上がったら丼に移さなくても直接そのまま食えるし、いろいろな具材や調味料を混ぜてパル内藤オリジナルの自作ラーメン研究もできる。実は俺も一時期有名ラーメン店の食べ歩きにハマっていたことがあって週3回ぐらいラーメン屋回ってた。お手製のラーメンマップとか作ったり、それはそれで楽しい趣味だったんだけど、やっぱりお金かかるんだよな。大盛り単品でも800円ぐらいする。で、油や、化学調味料めっちゃ入ってるからやっぱり体に悪い。それで自炊生活するようになって、自分独自で美味しく野菜が大量に入ったラーメンとか考えて作るようになったら、だいたい一食あたり金かけても300円ぐらいにしかならなくなった。つまりこれまでの食事に比べて、最低500円は浮くようになった。ワンコインの節約ってのは、そうそうバカにできたもんではなくて、簿記の帳簿上だと500円節約するってのは、 500円の臨時収入が入ってくると同じなんだよな。それを感覚として落とし込むのは難しいんだけど、パルさんもかなり家系ラーメンには詳しくなったろうし、自分の好みの味みたいなのも理解してきただろうから、ここらで趣味を自作ラーメン探求と、探求へとスライドさせてみてはどうだい。自己紹介とかプロフィールでも目立つ趣味になるだろうし、食品も浮くよっていうね、お便りいただいたんですね。ありがとうございます。で、このお便りをちょっといただいて、いや、家でも家系ラーメンちょっと作りたいなってちょっと思ったわけよ。なんだけど、家系ラーメンのスープとかなかなか難しくて、そのね、それはゼロから作ったらそれはもう無理だよ。豚骨からとかさ、やったら無理だけど、なんかありもののスープとか使ってもあんまうまくないんだよね、多分ね、と思うわけ。少しとかもあって、さあどうしようかなと思った時に、いや、まず自分で作る前に、その市販で売ってる家系ラーメン、家で食べられるね、そのチルドだったりとか冷凍食品だったりとか、ちょっとそういうの試したいなと思って、で最近そればっかり食っててさ、で、まあ、炭水、まあ、それで太ったのかな、ちょっとわかんないですけどもね。で、あと、ちょっとね、事前に準備かなと思って、チー油とかも買ってはあるんだけどね。オリジナル作るためにね。チー油って鶏の皮をね、煮出して、出した油みたいなやつなんだけど。でもあんま売ってないんだよね。こないだ業務スーパー行ったら売っててさ、あ、これ買おうと思って。一瓶っていうかね、その、一つの、何ぐらい入ってんだろうね。200とか300ミリリットルぐらい入ってて、298円とかだったからね。全然、ちょうどいいお手頃価格でね、売っててさ、買っちゃおうと思って買ってさ。一応家にチー油ありますけどもね。で、その冷凍食品とかチルドのやつだったりとか、まあその辺もね、食べましたよ、いろいろ。で、キンレイが出している水がいらない横浜家系ラーメンってのがあって、これ冷凍食品なんだけど、すごいよね、水いらないんだよ。もうその冷凍食品入ってんじゃん、それを鍋に落とすじゃん。落とすっていうか入れるじゃん。で、火つけるじゃん。温まってくるじゃん。そうすると、そのもう、スープとか凍ってるのよ。で、それがどんどんどんどん溶け出してきて、で、だから氷状になっていたスープがどんどん溶けて、液体のね、スープになってくるわけ。で、麺とかもさ、少しずつ、ね、どんどんどんどん柔らかくなってってさ。で、しかもチャーシューも入ってて、ほうれん草も入ってんのよ。結構いいよねっていう感じだった。うん。この金霊の水がいらない横浜家系ラーメン。結構良かった気がします。で、他にも食ったんだけど、いろいろと。日清から出てる行列のできる店のラーメン、横浜家系っていうのとか、あと、ランドフーズってところ出してる、名店伝説、家系総本山、吉村屋とかね、いろいろ食べたんだけどさ。まあ、その辺はなんかあんまり美味しくなかったね。難しいね。結局はでも感動はしない。どれ食べても。やっぱり、お店で食べる、あの感動する味っていうのは、やっぱないね。どうしても、どれも似たり寄ったりで、カップラーメンもそうなんだけど、カップラーメンの家系もね、結構食べましたけど、でもやっぱりなんか似たり寄ったりな味で違うんだよなと思って、こうじゃねえんだよなと思って、だそう考えるとやっぱ自分でオリジナルでね、作るしかないんかもしんないなと思ってね。チー油は手に入れたわけだから、あとは豚骨のベースと醤油の返しだよね。それをなんか手に入れてたらって感じだと思うんだよね。どうすんのがいいんだろうね。なんか うまいのがあるといいんだよね。その、豚骨を煮出したペーストみたいなね。で、冷蔵じゃなくてね、常温保存でいいみたいなやつとかだったりとか、醤油とかもね、ラーメン用の醤油とか。で、あと、チー油あるから。それをなんか3つ混ぜて、作れたらね、最高なんだけどね。で、麺は、ちょっと、中太麺みたいなね、のをちょっと用意して、うん、食べたい。ね、食べたいけど、お前ダイエットまた始めたんだろうっていうね、ところではあるんだけど。ね、ダイエット始めたけど、ラーメンもね、ちょっと食べたくなっちゃうよね、自分で作ってね。まあ、そんなやつ、でした、と。ね。まあだから、まあそんなの食ってたからね、ちょっとね、太ってしまったところもあるかもしれませんけどもね。ちょっと控えます。ね、ある程度食ったからね、もうね。とか、そんなところ。で、あとはですね、今週、先週の話で、なんか話したかったこととしては、前に、ちょっとラジオでお話ししましたが、天馬蘭丸先生っていう漫画家さんがいるんだけど、その人がね、昔書いてた、コミックガンマっていうね、雑誌で書いてたね、ニンザードっていう漫画があるんだけど、で、もしかしたらその2巻っていうのは幻のね、発売されなかったんだけど、そのコミックガンマがね、休止になっちゃって、休刊になっちゃって、結局2巻が出ないで終わっちゃったんだけど、その2巻がもしかしたら出るかもっていうね、話がちょっとあったのよ。っていうのも、まあ俺がっていう表現もまたあんま良くないんだけどさ、俺がね、そのエンペラーズコミックスっていう本のね、その出版社があって、エンペラーズコミックスさんの方に天馬蘭丸先生のニンザードの2巻これとか発売されたらすごい嬉しいんですけどねみたいな話したら、エンペラーズコミックスさんが天馬蘭丸先生にコンタクト取って、もしかしたら2巻出るかもしんないみたいな感じだったんだけど、結局いろんな事情があったらしくて、実現しないという話になりましたと。で、もうこれ2巻出てたらね、もうそれもちろんエンペラーズコミックスさんのお手柄なんだけども、まあそこをねちょっとお話を出した俺の手柄でもあったからね、そこはね、そういうちょっとね、で、俺も発売されたらすげえ嬉しかったしさ、と思ったんだけど実現ならずっていう、ね、ことになりました。ただ、ニンザードは実現ならなかったんだけど、別の作品、どの作品かわかんないけどね、ウィズバスターとかなのかな、わかんないんだけど、他の天馬蘭丸先生の作品については、ちょっと、なんか、話が進んで、行きそう、みたいな話がちょっとね、聞きまして。だからね、また、天馬蘭丸先生の作品が、ちょっとね、世に知れ渡る、という感じになるかなと思うんでね、ちょっとそれは嬉しいなっていうところでね。まあそんなご報告でございますね。あとは、もうちょっと今日細かい話ばっかりになっちゃってあれだけどもね、オナキン、オナキン8日目です。最近はもうオナニーする時間もないんだよね。さっき言った通り、もう時間がないんだよ、本当に。何せ。だからオナニーする時間もなくてさ、結局、あと気力もないんだけどね。そう、時間があるなーと思っても気力がないとか。気力があっても時間がないとか。タイミング合わなくてね、なんだかんだで8日目になってますね。このままちょっと当分おなきにしてもいいかなって思っている自分がいますけど、何日ぐらいおなきにしたらいいかな。2週間も結構だけどね。でも全然行くわ、2週間だったら。これ1ヶ月ぐらいおなきにしてみようかね、久しぶりにね。そういうのもいいかもしんないな。ちょっと来週でおなきん続いてれば15日とかになると思うんでね。半月だよね。半月おなきんしたのも最近ないもんな。だからちょっとね、そのままなんとか1ヶ月ぐらいね、 我慢して、体にどんな変化が出るのか、メンタルにどんな変化が出るのかをね、ちょっと期待したいなと思ってますけどもね。やっぱお泣きにしてる方が、ギラギラしてると思うんだよね、人間ね。その方がいいと思うんだよ、多分。その賢者にならないでね、やっぱギラギラしてる方がいいと思うんでね。ちょっとできる限り、ちょっとお泣きにね、今回チャレンジしたいなと少し思っております。で、あとはですね、先週のお話とかかな。先週話したかったこととしては、あ、そう。あとさっきのラーメンの話なんだけど、ごめんね。あの、ラーメンの丼買ったのよ、俺。結構、ちゃんと作ろうと思って。やっぱ形から入るわけじゃないけど、やっぱ美味しそうな器じゃないとさ、作る気も起きないからさ。あと、意外と、器、さ、ラーメン作るとさ、めちゃめちゃ熱くなってさ、キッチンからさ、テーブルまで持ってこれなかったりするんだよね。そういうのもあるから、なんかそんなに熱くならないで、ちゃんと持てるようなね、器が欲しいなと思って。で、したらいろいろ調べたら、ニトリでいいラーメンの丼がありそうでさ、あの、家系ラーメンの丼って、ちょっと翡翠みたいな色か、もしくは黒い色なんだよ、大体。どっちかだったりするから。で、ニトリで売ってるのは黒いやつ売ったのね。で、これ結構いいじゃんと思って、300円だったのよ。だからじゃあこれ買いに行こうと思って買いに行ったらさ、売ってんだけど、隣にさ、600円のさ、ラーメン丼が売ってんのよ、黒いの。迷っちゃってさ、300円のは、あの、陶器なのよね。だから落としたら割れちゃうんだけど、600円のやつは、陶器じゃないのよ。ちょっとそのシリコンじゃないけど、そのプラスチックっぽいのに少しね。なんだけど、プラスチックに見えないのよ。で、熱とかにも強くて、電子レンジとかでも使えたりとか、いろいろ、あの、多機能だったりするのね。悩んでさ、300円のやつでいいよなーと思いながらもさ、いや、でもなーと思って、落とした時にも割れないし、持った時も熱くないし、とか。で、パッと見、全然もう陶器に見えるし、みたいな。買っちゃおうと思ってね。600円の、ね、ラーメン丼買ってしまいました。これでね、うん、ラーメン作っていきたいと思ってますから。結局作るんかってね。ダイエットはどこに行ったんだって話なんだけどね。たまにはね、ちょっとね、自分で作って、ね、感動したいなと。自分で作って自分で感動できたらもう最高だからね。したら、家系ラーメン好きな人たちね、読んで振る舞ってもいいですからね。まあ、そんな感じで、ね、ちょっとラーメンの方もね、これからは作っていきたいなって思ってます。あとはですね、最近の私なんですけど、まあ、結構ね、まあ、時間がないなんていろいろ言ってますけど、時間がない理由としてですね、さっきも言った通りいろいろあるんですけど、ね、まあ、忙しい。ある意味ね。やることが結構自分の中でもキャパオーバーなんだよね。っていうのもあって、なかなか時間が作れないってのもあるんだけど、時間が作れてもね、なんかやっぱずっと横たわってんだよね、なんかね。時間があると。休みの日とか、うん、ずっと横たわっててさ、だから先週、だから今週はね、釣りとかあったからさ、そんなことなかったけど、その前の週とか、ちょっと仕事が、平日、休みの日もあったりとかね。あと土日も休みで特に予定がなかったんだけど、ひどかったもんね。金曜日、まあ、ちょっと久しぶりに金曜日の夜は、ちょっと友人とちょっと会ってね、ちょっとご飯食べたりとかいろいろしてて。なんだけど結局、木曜日の夜、まあ、まあ、金曜日の午前中というかね、未明というか、に、シャワー浴びて、で、まあ、木曜日の夜にまあシャワー浴びて寝て、で、 別に朝シャンとかはしないでね、そのまま普通に仕事行って、で金曜日友人と飯食ってとか、そんなんしてて、でそのまま金曜日は特に風呂入らないで家でもうバタン球してて、で土曜日も結局なんかずっと横たわってて、でシャワーも浴びずに横たわってて、日曜日も結局横たわってて、シャワーも浴びずに、だからね、いやほんと結構ね、もう今ひどいんだよね、生活的にね。だから金土日シャワー浴びずにずっとベッドに横になってるっていう。まあね、途中起きたりとかしますよ、ご飯食べたりとかね、 YouTube 見たりとかする時もあるけどさ、でもなんかアニメ見る気力もなかったりとかしてね、予定もないから横たわってるみたいな。だからなんか健康じゃないよね、あんまね。せめてシャワー浴びてさ、なんかすっきりした気持ちで、ね、横たわってりゃいいけどさ、もうなんかシャワー浴びなきゃーとか思いながらね、結局浴びないでね、終わっちゃうみたいな。あんまないよ、俺も意外と一日一回シャワーとか浴びたいタイプの人間ではあるんだけどね、珍しいなと思ってね、金土日シャワー3日間風呂入んねえって、一人暮らしだからできることだなと思うけどさ、で結局月曜日の朝入ってね、仕事行ってさ、だから木曜日の夜にシャワー浴びて、金土日シャワー浴びないで月曜日の朝入るっていうね。あと基本的に横たわってるっていう。で時間ないよね、ほんとね、そんな風に生きてたらね。だってさ、さっき言った通りね、月火水はさもう埋まってるわけじゃん、ラジオね、ナレーションの講座の予習復習で、実際ナレーション講座があってね、月火水埋まっちゃって、で木金土だよね、木金土日でさ、で金土日がね横たわってたらね、木曜日しかないからね、俺ね、動ける日がね。それも困ったもんだなっていうね感じでしたね、ほんとね。ちょっとね、もう少し動けるようになりたいね、なんかね、体がね、なんかそんなんでね参っちゃってんだよ最近ね、っていう感じかな。まあそんなところでね、結構ほどほどお時間来ましたんでね、まあ今日この辺で終わりにしましょうかね。他、あーまあこの話最後にしときましょうかね。最近のお仕事ね、転職活動なんですけど、一時ね言ってました、 2,3 週間ぐらい前かね、もう何個かね、求人に募集あったやつね、求人にその応募して、さあどうなるかみたいなね、でいくつか応募したんだけどって話したんだけどさ、でその後もいくつかね追加で応募とかもしてて、なんだけど全部落ちたね。やばいったわ、全部落ちたわ、大失敗だわ、本当にやばいよ俺。今年なんとかね決めたかったんだけどね、これ決まんないで終わっちゃうのかと思って、11月12月ってね、もうねえって感じだもんね。 やばいわ本当に、まあ、そんなんでね、ちょっとやってかないといけないね、ほんとね。もうだってさ、今の職場もさ、気がつけばもう丸9ヶ月ぐらい経ってんのよ。いやこれ1年いっちゃうからさ、いや1年まずいし、いやもう明日にでももうね、って思うからね、明日にでもちょっと、まあ明日もあるけど仕事はね、でももうちょっとさすがに1日でも早くやっぱ転職したいからさね、だから転職とかもする時間を作んないといけないからね、転職活動ね、求人見たりとかさ、応募したりとかね、時間がね、時間がね、い やべえやべえつってね。そんな感じですね、ほんとね。ちょっと頑張って、あと2ヶ月で、なんとか決めたい。ね。決まるんでしょうかって。ところありますけどもね。まあ、頑張っていきましょう。じゃあ、他にお便りいただいてるから、ちょっとお便りを、ね、ちょっと読ませていただいて、で、そんで終わっていきましょうかね。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネーム、サンクズさん。先週の、スペシャルウィーク、面白かった。珍しくパルさんに余裕があった気がした。けど、掲示板解体まで見たかったのが、本音。あそこは本当に負のオーラしかないね。あんなもの残してても本当に意味がないと改めて思ったよ。果たしてあんなところに書き込むような人に、人に指図だったり、指導ができるような人はいるのだろうか。パルさんのことが好きすぎてこじらせてるってのが見え見えですわ、っていうね、答えていただきました。ありがとうございます。で、まあ、先週ね、ちょっと掲示板でね、ちょっといろいろと皆さんとね、お話をしましたけどもね。まあ、まあまあって感じだよね。結局、ラジオ中はね、あんまりなんかやられなかったんだけど、ラジオ終わった後だよね。やっぱなんか、来るものがあって。で、結局、その日、夢見ちゃったもんね。なんか変な夢。その、なんか、掲示板で言われたようなことだったりとか、なんかそういうのがいろいろと、夢に出てきたからね。やっぱ、あの時はテンションだけでね、なんか、そんなに、平気だった気がしたけど、実際はね、深層心理でめっちゃやられてたねっていうね、ところでしたね。あとは、いただいてますお便り。じゃあこれをちょっと読んで終わりにしようかな。ラジオネーム、ね、こちらも、サンクズさん。パズドラの動画見たけど、でも先日ね、パズドラの動画をね、パルナイトチャンネルの方にね、YouTube の方にちょっとアップしたんですけどもね。パズドラの動画見たけど、さすがって思うくらい説明はうまいね。ラジオで半世紀鍛えただけはあるね。あと、先週話に上がってたけど、パルさんの声はすごくいいと思う。ただ、このラジオのテイストに合ってる雰囲気っていうだけで、ナレーション向けかと言われると怪しい部分もあるかも。パズドラの説明の感じも聞きやすくてよかったけど、タイトルコールとかの棒読み感からすると、抑揚つけたりとかは苦手なんだろうなと思ったっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。こうやってラジオとか、トークというかね、おしゃべりっていう部分では、声いいっていうのはあるかもしんない。もしかしたらね。自分ではわかんないけどもね、そうやって言ってもらうこともあります。ただ、やっぱり言って、ね、指摘の通り、タイトルコールとかの感じ、棒読み感からすると、抑揚つけたりとかするのは苦手なんだろうなと思ったってことなんだけど、いや、ほんとその通りでさ、抑揚とかほんと苦手よね。だからナレーション講座の時も大変だもんね。もっと抑揚をつけて喋ってみてくださいとか言われてね。いや、抑揚がわからねえんだけど、みたいな。いう感じだけど、ようやくね、ちょっと、抑揚とかはつけてね、そういう、原稿読んだりとかはできるようになったけど、少しはね。ただ、次回のね、ナレーション講座とかになってくるとですね、ちょっと演技とかも入ってくるね、今度。感情を入れたりとか。これがもう本当に苦手だからね、抑揚どころではないからね、もうね。だから、これがでも逆に、少しでもね、そのできるようになったらさ、したらラジオにとっては強みだよね。タイトルコールが棒読みじゃなくなるんだもん。それだけでも、ね、良くなるからさ。だからちょっとね、なんか、世間のニュースを切るとかさ、そういうコーナーもできるようになるわけじゃない。ね、なんかニュースがあったらそのニュース原稿読んでさ、それっぽく、ナレーション、なんか、ニュースキャスターみたいなの読んでさ、で、それについて、普 通に喋るとかね、できるわけじゃない。もうセルフでできるわけだからさ。だからなんかね、やっぱちょっとでも今ねやってることがね結びつけばいいなと思ってますけどもね。そんな感じですね。でパズドラ動画もね、まあよかったらね、パル内藤チャンネルの方に上がってるんでね、もしパズドラやってる人いらっしゃったらね、ちょっとチェックしてもらえるとね嬉しいなと。サレーネキティのねパーティーについて、ね、ちょっとね解説してみましたけどもね。そんなところね、パズドラも大変だよね今ね。いや楽しいよ、楽しくやってるし、別にパズドラ運営がどうこうって話じゃなくて、今ちょうどねテニスの王子様のコラボが来ててさ、もうガチャをね引くんだわ、その石もすごい貯めてたからさ。なんだけどさ、もう全然いいのは出ないね。一体だけその越前龍馬くんが出て、それ以外は全部なんかもうカスみたいなやつがもうめっちゃ被るの。3体とか2体とかどんどん被って、もう下手したら4体被ったやつ見たからね、いらないよと。そんなね、うん、ところで、まあ2週間ぐらいねコラボキャンペーンやってると思うから、まあまた気長にねちょっとテニスの王子様コラボもね回していこうかなと思ってますけどもね。いや本当にパズドラもね長いよね、9年でしょ今ね。いやーよくね続いてるよね、9年もすごいよね。一つのゲームで9年続くってないよね。9年あったらもうだってシリーズがね9作品とかで、ね、年に1回出てたらね、9作品とか出ててもおかしくないのにさ、一つのタイトルでね9年続くってすごいよねと思って。それもね最前線で頑張ってるからね、楽しいしね、まだね全然。だからまあまあコツコツね、まあ、これからもパズドラをやっていきたいなと思ってますけどもね。なんか面白いねネタがあればね、またちょっと動画を撮ってね、ちょっとアップしていきたいなと思ってますから、まあ、その時はまたね見ていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんな感じでね、もう時間来たから今日この辺で終わりにしましょうかね。他にもちょっと読めてなかったお便りもねいくつかあるんで、その辺は来週とかね読ませていただきたいと思います。じゃあ、今週この辺でなんですけど、来週は11月の1日、早いなぁ、あとほんと2ヶ月だね、丸2ヶ月なんとかしないといけないね、参ったなぁ。ほんとに仕事がね、あと今年やんなきゃいけないのはほんとに転職、あとは他のはなんかスタートラインとかねある程度立ってたところもあると思うんだよね、いろいろ始められたりとか。ただ仕事だよね、人間も人生は仕事だもんねやっぱねって思うわ。仕事がいいか悪いかで人生の良し悪しも決まるじゃない、やっぱりストレスがあるかないかとかさ、収入がいいか悪いかとかさ、もう何でも仕事じゃない結局。だからねちょっと俺は普通になんか自分が得意かななんていうところでね、ストレスがあんまりたまらないような働き方で仕事ができれば、お金はねほどほどで全然いいので、まあ今よりはねもちろん欲しいですけどもね、今はちょっと生活ねちょっと不安定になっちゃうんで、だからまあ今よりはちょっとねいただけたらと思いますけど、まあ普通にアルバイトじゃなければね、うん、今よりは全然絶対もらえるので、なのでねちょっとその辺目指してね、なんとか年内決めて年明けからでもいいよ、うん、でもなんとか、うん、したいね。ちょっとここからは転職活動頑張るわね。そんな感じで残り2ヶ月ですけどもね、頑張っていきましょうってことで、来週は11月の1日また22時からねやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いてやっていただけたらと思います。 じゃあ今日もね、長々とやってしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。